どうも皆さん、工藤でございます。今回はですね、本日私は8時からねちょっとお仕事ということで、まあ今ちょっと7時ちょい過ぎぐらいに撮ってるんですけど、ちょっとあまり時間がないのでちょっと軽めにちょっと行こうかなと思います。今回のテーマは、先日お話しした、この、まあ、クドラジも使ってますけど、Spotify for Podcasters の、まあ、仕様変更って言っていいのかなについて、ちょっと修正というか、はい。私はちょっと勘違いしてた部分もあったので、そこをちょっとお話ししようかなと思います。聞いてくれましたかね？何回？ 2 回ぐらい前か。2、3回ぐらい前の、クドラジの配信なんですけど、Spotify for Podcasters というですね、まあ、もともとアンカーという名前でしたが、ポッドキャストを配信、まあ、管理するための、まあ、ツールがあります。まあ、スマホアプリとか、私はブラウザ版で基本使ってるんですけど、それで、今まで、まあ、自分のこの収録した、Adobe Audition で収録した音声を、アップロードして、で、スマート BGM って言って、なんか BGM がもう用意されていて、で、それをこうポチって押すと、もう自動的に最初は BGM がかかって、ちょっと音が大きくて、で、私のこう音声が始まると、音がね、BGM がギュッてこう絞られて、で、終わると、また BGM が最後、ちょっとギュッて音量上がって終わっていくっていうね。まあそういうのを自動でやってくれる機能が、まあ、あった。ですけど、なんか急になんかね、リバーサイド .fm っていうサービスをなんか買収したとのことで、まあこの買収云々はまあね、もっと前の話かもしれないんですけど、でなんかリバーサイド fm を使ってなんかもう編集とか録音とかやってくださいよみたいなこと急に言われて、はぁみたいなはいみたいな感じになって、まあちょっといろいろ自分でなんか思ってることをね、ほぼ愚痴になっちゃったんだけど、おいおい使いづらくなってんじゃねえのみたいな感じでちょっと喋らせてもらった回が、まあ、あったんですよ。はい。で、あの配信の後ですね、まあ、結構ね、やっぱ気になってる人もいたのかな、わかんないけど、まあまあ再生されまして、で、同じポッドキャスト仲間のポポさんからですね、ここのボタンを押せば、これまでのツール使えるよっていう風にも教えてもらったんですよ。まずそこが一番の修正点ですかね。私この前の配信の中で、まあ、さっき言ったその BGM をね、まあ、自動で設定してくれるスマート BGM っていうものを設定してくれる、まあ、機能があって、それ使えなくなってんじゃんって言ったんですけど、で、何やら2020年の6月はい。まあ、あと4ヶ月ぐらいありますけど、6月にはね、もう完全に、なくなるらしいんですが、まあ、現段階ではまだ使えるみたいです。はい。私、使えないっていうふうに勘違いしたんですけど、なんかね、録音ツールになんか移動するみたいなボタンが、ほんと一番最後の、一番下の部分になんかね、リンクがついてて、そこを押すと、まあ、従来通りのページに飛んで、で、そこでこう、自分でファイルをアップロードして、BGM つけたりとか、まあ、いろいろ、できるみたいです。そのミュージックプラストークも速攻でできるのかな。はい。で、やっぱね、ミュージックプラストークに関してはね、やっぱ配信になるらしいです。うん。私はほぼ使ってないんですけど、ポポさんがですね、もう、そのミュージックプラストークを使った別番組を運営されてるので、聞いたんですけど、やっぱなくなるっぽいです。配信になるらしいですね。だから、まあ私は、まあ大したダメージはないですけど、まあそれを主軸に配信されてきた方は結構、まあ大変というか辛いというか、ね、困ってるよなっていうふうには思いますね。はい。何がいけなかったんだろうね、ミュージックプラストークに関しては。そのままリバーサイドで使えるようにしちゃえばいいのにって思うけど、なんか、まああれ Spotify のユーザー限定になっちゃうんだよね。どちらにせよ。Spotify のその、課金ユーザーね、課金ユーザー。課金ユーザーは、曲聴けるんだけど、30秒ぐらいだけ。しかもなんかその、間とかのその、ほんと切り取ったような30秒ぐらいだけ聴けるっていうコンテンツになってるので、Spotify の課金ユーザーが、まあ、その自分の 番組のリスナーの中にどれだけいるかっていう、まあ話ですよね。うん。そこは私的にもね、結構、解放してくれればいいのにってちょっと思っちゃいました。ケチになって。まあそういうのもあって、まあめんどくさいっていうのもあるんだけどね、その、ミュージックをその間に挟むのが結構大変っていうのもあって、私は最初の頃はちょっと飛びついて、いろいろ遊んでたんですけど、最近は全然やってないですね。あとやっぱりその Spotify でしか配信できなくなってしまうと、そのエピソードがね。うん、だから私はもう、なんか音声なし、あ、音声じゃない、音楽なしバージョンと音楽があるバージョンで、こう、別でね、なんか配信してることもありました。はい。まあなんですけど、まあなかなか私はちょっと継続できなくてやめてしまいましたね。はい。まあそんなこんなで、まあミュージックプラストークも、まあ廃止になってしまうらしいです。で、私がまあ一番使ってたその、音声のスマート BGM 機能は、まあ、とりあえず現段階ではまだ使えるみたいですね。今は2024年の2月ですけど、ただ6月になったらもう強制的にもう完全に使えなくなってリバーサイドへ行こうという感じになるので、まあどちらにせよ、まあこの準備期間みたいな感じで、うん。私前回いきなりね準備期間もなしになんかやられて困ってんだよこっちはって言ったけど、ちゃんと準備期間はあったみたいですね。4ヶ月ぐらい。はい。まあなのでもう1回前2回ぐらい前からね、もう自分で BGM Adobe オーディションで設定してやってますけど、はい。まあこの流れでもう今後は行こうかなと思います。はい。なんかね全然そのなんていうのスマート BGM にすがっててもしょうがないんでね。はい。結局6月に終わってしまうんじゃ、ずっとすがってても、また後でね、変更しなきゃいけないのはもう目に見えてるので、まあもうこのまま、まあ今日もなんか、なんでしたっけ、ズキツキさんでしたっけの BGM ね、もう対応させていただいてるんですけど、はい。を使ってちょっと配信していこうかなというところでございます。はい。そんなところかな。うん、まあ大きな前回の配信で言ったところと、まあ、大きな修正点としては録音ツール、まあ、編集ツールまだ使えたよっていうところですね。もう今回の話まとめると、はい、私使えないよって言ったんだけど実は使えたっていう、ややこしいですよね。うん、なんかね分かりづらいところにあるんだよ本当に。Spotify のね UI というかに関して、前から言ってるけど、まあ、また愚痴になっちゃうんだけどさ。なんかね、便利にならんのよな。うん。なんかちょっと、あれちょっと UI 変わった？なんかここの幅ちょっと変わってないとかってなるんだけど、なんか元に戻ったりとかさ。うん。まあ、チャレンジするのはいいんだけど、なんか特段便利にならないっていうところはありますね。はい。結局また今日も愚痴るのかよっていう感じだけどね。うん。です。まあ、あとはそのミュージックプラストーク。まあ、ミュージックプラストークに関しては多分前回ももう配信になるんじゃないかなって話はしてたんですけど、ポポさんから聞いた感じだと本当にもう配信になるっぽいですね。うん。まあだから本当に、自分で音声編集までやるんであれば、なんかわざわざ Spotify for Podcasters を使うメリットって何なんだろうってちょっと思い始めてきて、そのプラットフォームの移行というか、まあ、YouTube なんかもね、今は、その RSS を読み取って、まあ、YouTube でも配信するっていう形にはなってますけど、 YouTube でもなんかホストできるように、まあ、なってんのかなちょっとわかんないけどなればわざわざ Spotify for Podcasters を使うメリットが、まあ、あまりないかなと個人的にはちょっと思ったりはしてますね。他にもそのあるんですよ、たくさんポッドキャストをホストするサービスってたくさんあったりします。結構海外向けが多くて、なんか全部英語とかね、多いんですけど、まあお金かかっちゃったりとかね、多いんですけど、やっぱ無料でなんか比較的誰でもやりやすいのがやっぱ Spotify for Podcasters のメリットなのかなって思うけど、慣れてくるとね、なんか他でもいいのかなってちょっと思ってきちゃいますよね。はい。まあその辺はちょっとまたおいおいね。はい、考えていこうかなと思います。まあ、一旦とりあえず6月からリバーサイドに編集ツールが全部移行するというところはまあ変わらないので、今後も、このクドラジは BGM は 自分で設定して配信していこうかなというところでございます。はい、というわけでじゃあ今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。